街角レポートのコーナーです。毎週火曜日はさっちゃんこと岡本幸子さんの登場です。早速呼んでみますね。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
今日の陽気はどうですか？
はい、午前中はだいぶ雲が多かったんですけれども、青空が広がってきまして、とてもいい行楽日和になってきました。
そうですか。祝日を楽しんでる方も多いかもしれませんね。
はい。
さあ、そんな中今日はね、ぴったりな情報、スタンプ森の地図スタンプラリーについて届けてくれるそうですね。
はい、そうなんです。今日は祝日ということで、ちょっと調布を飛び出しまして、これから午後のお出かけにもおすすめの公園にやってきました。やってきたのは府中市多摩町2丁目にある都立武蔵野公園です。調布駅北口からは武蔵小金井行きのバスに乗って20分ほど、武蔵野公園という停留所で降りてすぐです。こちらは野川の南側に沿った緑豊かな広大な公園でして、私は今ですね、バーベキュー場や野球場、そしてこちらにはですね、公園や街路に植える苗木を育てている苗圃という場所があるんですけれども、そちらの中の苗木の中を抜けた奥にある原っぱ、その真ん中にあるクジラ山と呼ばれる小さな丘の上に立っています、はいはい、とっても小高くてとても気持ちがいいです、お天気も良くなってきましたので、原っぱにはレジャーシートを敷いてランチを楽しんだり、虫取り網を持って虫取りをしている親子連れの方はのんびり過ごしています。そして耳を澄ますと鳥のさえずりやコオロギ、マツムシなどの虫の声も聞くことができて、耳でも自然を楽しむことができる公園です。とも子さんからお話があったように、こちらの都立武蔵野公園は今月1日から始まった第16回森の地図スタンプラリーのラリーポイントの一つになっています。今回のラリーポイントは調布、府中、三鷹、武蔵野、小金井、国分寺の6つの市に16箇所、緑豊かな武蔵野地域の市の枠を超えてぐるっと回ることができるラリーなんです。毎年春と秋にテーマを決めて開催されていますが、今年は新型コロナウイルスの影響で春の会が延期となったため、およそ1年ぶりの開催となっています。今日は第16回森の地図スタンプラリーについて、主催する一般社団法人武蔵野コッツウォルズ代表理事の鈴木俊彦さんと、こちら都立武蔵野公園副所長の金本敦さんにお話を伺います。鈴木さん、金本さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ではまずは鈴木さんからお話を伺います。今回の森の地図スタンプラリーのテーマを教えてください。
はい、鈴木です。よろしくお願いいたします。ですね、今お話ありましたけれど、毎年秋やっているんですが、今年の春コロナの関係でできなかったもので、久々の開催となります。そこで開催するにあたってですね、いろいろ今までやってこなかったような試みをいくつかやっております。一番大きいのはスタンプを、リアルなスタンプを置かないということで、その代わりにクイズに答えるというような形でやっております。クイズもその場所を知る上で知識的に役立つような問題にしておりますので、その辺も楽しんでいただけたらなと思います。その他ラリーポイントをですね、都立公園、この辺は都立公園が大変多いんですけれど、10公園ですね、すべて揃い踏みといいますか、登場していただきまして、その他関係6市の観光協会さんにご協力いただきまして、ラリーポイントとしても参加していただいております。
ということで、この都立の10円がこの一つのスタンプラリーで揃うのは今回が初めてということで、今回は GoTo 散歩、GoTo 武蔵野編というテーマになっています。ちなみに16箇所のうち調布市内には4箇所ポイントがあります。都立野川公園自然観察センター、都立武蔵野の森公園、神代寺観光案内所、そして都立神代植物公園です。たくさんの16箇所を巡るということなんですが、この巡った数に応じて記念品もいただけるそうですね。
はい、そうですね、いつも16箇所のうちですね、 8カ所行っていただくと達成ということでずっとやってきたんですが、これも今回初めての試みなんですが、段階に分けてですね、4つでまず参加賞、それから8つ以上で達成賞、それから16全部回られた方にはコンプリート賞というのを差し上げる予定でおります。
そして11月の7日からは、こちらは今ご紹介いただいたのはスタンプラリーの台紙を持って紙で巡るラリーなんですけれども、スマートフォンのフラリというアプリを使ったデジタル版のスタンプラリーも始まるそうですね。
はい、これもコロナ対策の一つで、今までデジタル版というのはやってなかったんですけれど、
はい、
どちらかというと森の中スタンプラリーにアナログ的なこうゆっくりのんびり楽しむというような世界なので、
はい、
やってはいなかったんですが、今回、これを機会にですね、チャレンジしております。デジタルの方はラリーポイントが都立公園の10カ所ということで、行っております。
ですので、こちらスタンプラリーの開催期間は来月の6日までということで、半径およそ5キロの範囲にわたりますので、これは1日ではなくて何日もかけてのんびり楽しむというコースなんですよね。
はい、そうですね。1ヶ月以上ありますので、ご自分の体調の良い時とかですね、ご自分のご都合に合わせてゆっくり回っていただければ結構です。
そこがいいですよね。
ですので1日で回るというよりも、今週は例えば府中方面とか、来週は調布方面とか、そんな感じでいくつかに分けてこうご自分でこう回る順番とかですね、計画を立てると楽しいと思います。
はい、公園は今回は公園巡りということで、有料の施設も2カ所あるということで、クイズに答えるだけではもったいないので、一つ一つそのゆっくり過ごすということがいいんですね。
そうですね。スタンプラリーですけど、スタンプを押すこと以外にですね、その行った先々の場所をこう体験するというか、あるいは行く途中でいろいろ発見を楽しんだりとかですね、そういったところがこのスタンプラリーの趣旨になっておりますので、のんびりゆっくりいろいろなことを楽しんでいただきたいと思います。
特に秋は紅葉をめぐるシーズンですので、その時々で色づきも変わってきますから楽しめると思います。そしてこの公園を楽しむというお話がありましたので、ここからは武蔵野公園副所長の金本さんに伺います。こちら今日お邪魔している武蔵野公園の自然の魅力や見どころ、そしておすすめの過ごし方はどんなところでしょうか。
はい、武蔵野公園の紹介は私金本の方からさせていただきます。公園管理者西武武蔵野パートナーズという団体の、NPO バースという団体に所属しています金本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、武蔵野公園のまず魅力ですね。なんといっても今クジラ山から一望できているんですけども、国分寺外線の風景、これが見られるというところが一番です。国分寺外線は何かと申しますと、昔多摩川が武蔵野台地を削り残した跡になってまして、一説によると立川から世田谷ぐらいまでずっと続いているこの20メーターぐらいの落差のある崖の線だと言われています。地域ではハケと呼ばれている地形ですね。でここには台地の上に降った雨が染み込みまして、湧き水が豊富なことが有名です。でその湧き水とその集まって野川になっておりまして、その川と外線の雑木林と、あとそれ川沿いに広がる原っぱ、でそういったその自然の織りなす環境という、水と緑が織りなす環境というのがずっと続いているのがここの地域の特徴です。で武蔵野公園は特にそれが色濃いと言われているんですね。特にこの武蔵野公園だけではなくて、上流の方に行けば武蔵国分寺公園の方で、広い原っぱと国分寺外線楽しめますし、野川公園の方行くと自然、色濃い自然がさらに色濃くなりますので、そこの紹介する自然観察センターがあったりですとか、この地域の自然を目いっぱい楽しめるのがこの都立公園の特徴になっております。
ありがとうございます。金本さんはパークレンジャーであるという今ご紹介もありましたけれども、公園の中の自然環境の保全活動や調査パトロールを行う専門のスタッフでいらっしゃるということで、そういうスタッフの方とガイドウォークといっていろいろな自然を築きながら巡るということもできるそうですね。
そうですね。 ぱり地元に住んでる方意外と気づきにくい、実は自分はこんなに素晴らしい場所に住んでるんだというのがまだ気づいてらっしゃらない方も多いんで、ぜひですね、身近な自然の中を一緒に歩いてですね、新たな気づきというか地元の魅力に再度気づいていただくということを私たち考えておりまして、まあ、そうですね、自然環境をご案内したりですとか、あと地域の人々と一緒にこの地域を楽しむイベントを開催したりですとか、そういったことをやっておりますので、ぜひ公園でお好きな方法でくつろいでいただければと思います。
ちなみに園内の紅葉スポットをおすすめの場所あればいくつか教えてください。
はい、主に2箇所ですね。一つは今いる鯨山原っぱの裏手側に東海出という木、まあ、もみじの一種なんですけども、それの樹林が広がっております。で、時期が来れば11月下旬ぐらいですかね、もう色づいた原っぱを色づいた木を背に楽しむことができますので、でもう一つがですね、野川沿いのもみじの並木、これ川沿いを、そうですね、やっぱり11月の下旬ぐらいですかね、真っ赤に染まった並木の中をゆっくりと川沿い散策できるというスポットになりますので、運が良ければカワセミなどの野鳥とか絶滅危惧種の動物なんかにも出会えることもありますので、そういった楽しみ方も可能です。
ありがとうございます。さて鈴木さん、最後にご紹介をさせていただきたいんですけれども、この武蔵野の6つの市をまたいでこのような公園や庭園をめぐるプロジェクトが先月国土交通省のガーデンツーリズム登録制度に都内で初めて登録されたということで、こちらはどんな楽しみ方をしていただきたいでしょうか。
はい、全国で10 の、 計画の一つに、先月登録されました。でテーマはですね、森の地図スタンプラリーをベースにしているんですが、その中でも先ほど金本さんからお話ありましたけど、国分寺外線というところと、それから玉川上水、そこをテーマにしておりまして、水と緑と歴史の回廊というテーマで、ツーリズムとしてですね、これから展開していく予定でおります。
ありがとうございます。ですのでツーリズム、旅行という形で気候ですね、武蔵野ガーデン気候という名前がついていますけれども、ただ散策だけではなくてその歴史を、ね、巡るという場所にもなっています。第16回森の地図スタンプラリーは12月6日日曜日まで開催しています。今回はスタンプを設置せずクイズに答える形式です。筆記用具を持ってご参加ください。スタンプラリーの台紙は各ラリーポイントのほか、調布市では調布市役所3階産業振興課、調布市観光案内所ぬくもりステーションでも配布しています。詳しくは武蔵野コッツウォルズのホームページ、第16回森の地図スタンプラリーの詳細ページをご覧ください。またお邪魔している都立武蔵野公園の詳しい情報も武蔵野公園のホームページをご覧ください。ではお時間になりました。最後に鈴木さん、金本さんからラジオを聴きの皆さんにメッセージを一言ずつお願いします。
はい、これからとても良い季節になってきますので、いろいろ紅葉なども楽しんでですね、回遊していただきたいと思います。あと皆さん体調管理にはですね、十分注意されて参加されるようにお願いいたします。
金本さんもお願いします。
はい、先ほど鈴木さんからお話のあった通り、国分寺外線、玉川上水、水と緑のネットワークというのはこの武蔵野地域の大きな特徴になっています。ずっと長く連なって歩けますので、本当に皆さん思い思いお好きな方法で公園を巡って楽しんでいただければと思います。ぜひ健康に気をつけて楽しんでいただければと思います。
鈴木さん、金本さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日は来月の6日まで開催中の第16回森の地図スタンプラリーについて都立武蔵野公園からお伝えしました。
はい、さっちゃん、ありがとうございました。こう素敵な秋空の下、3人でレポートしてくださっている様子がなんとなく伝わってくるような、そんな時間でした。さて、次回の街角レポートはあさっての木曜日です。鈴木美希成さんが市内にありますジャズクラブさくらんぼから届けてくれます。以上、街角レポートのコーナーでした。